はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日の相手は、は
い、長山盛平でございます。
はい、ということでですね、もう精神的に盛り上がりすぎてて、うん、何から手をつけていいかわからないという状態で今日を迎えてたんですけど、やっと落ち着いてまいりました。
ああ、よかった。
というところで、はい、2ヶ月ほど前ですかね、
はい、
金玉ねぎおさんから、
はい、
検本していただきました、
はい、
こちらの本、森合正則さんの、
はい、
こちらです、井上直弥と戦うということ、怪物に出会った日、こちらを、読ませていただきましたので、
はい、僕もいただきました。どうもありがとうございます、
は
い、
それで森さんも読んでもらって
素晴らしい本をいただきました。
はい、はい、改めてね、
はい、
こちらお便りを、
はい、
もう一度読ませてもらえればと思います。ちゃんまさんと森さんにご紹介したいい本を見つけましたと、ぜひ読んでいただきたいと思ったので誠に勝手ながら、書籍を送らせていただきますと。先日東京ドームでルイス・ネリと戦ったプロボクサー井上尚弥に関する本です。タイトルは怪物に出会った日、井上尚弥と戦うということですと。本の内容をお伝えしますと、井上尚弥の圧勝劇を文章で書ききれず困った著書が、強さを史実に伝えるため井上選手と戦って負けた対戦相手にインタビューをして、リング上で体感した井上選手の強さと試合後彼らの人生がどのように変わったのかを記したノンフィクションですと。テレビやネットでは井上選手の名前ばかり目にしますが、負けた選手のドラマがあるというのを痛感しましたと。ボクシングは競技の特性上、年に数試合しか戦うことができません。そのため1試合がとても高い先生、人生を左右します。この本を読むと、ボクサーは本当に命をかけてリングに上がっていることが伝わってきますと。私がお勧めするのは、第11章、ナルバエス・ジュニアのインタビューですと。映画、クリード2、炎の宿という放送される内容でした。とても感動しましたと。ボクシングを詳しくない方が読んでも大丈夫ですということで、
はい、
こちら読ませていただきまして、
はい、
号泣。
いやもう、第1章から僕は泣きながら読んでましたよ。
井上尚弥さんのことは知ってたんですけど、
はいはいはい、
実際問題の試合みたいなの全然見たことなかったんで、
は
い、
そうなんだ。まあ、僕も、格闘技好きですけど、
はい、
まあ、言ってもやっぱ、まあ、ここ最近のすごい井上尚弥すごいって言われるようになってから、まあ、見るようになったぐらいで、そんな昔 その国内で戦ってた頃からずっと追っかけてたよっていうような、うん、そんなコアなファンではない、もう本当にぼんやりそうではありますね。
で YouTube でね、
はい、
KO 集みたいな、
あ、はいはいはい、
いくらでも出てくるから、
はい、まあ、いくらでも出てきます、
ね、はい、ちょっと見たら、
うん、
強いな、
いや強いよ
強いな。
だってあのマイク・タイソンがモンスターって言った人ですよ。
あ、そうなんだ。いや、なんかね、うん、ボディがさ、
うん、
パチコーンと言って すげえ落として入るじゃん、ね、うん、でボディに食らって倒れる時って前のめりなのね、
うんうん、そうですね。あの、まあ、なんかボクサー言ってましたね、そのやっぱボディ食らって倒れる時が一番苦しいっていう。
ああ、そうなんだ。
あのやっぱあの頭というか、
うん、
上の方はほら気分あの飛ぶじゃないですか、
うん、
意識飛ぶから、
うんうんうん、
あのぶっちゃけもう根性じゃどうにもならないと。
よくあるよね、気がついたら、
そうそう、
気がついたら寝転がってたみたいな。
むしろ気持ちいいくらいなんですって、うん、ふわーってなって、うん、あれもう終わってんのみたいな感じなんですけど、うん、ボディは
ボディはね、
もう本当に意識はっきりしたままだから、でしかもそんだけさ興奮しててあのアドレナリン出まくってる人がで、いろんな苦痛に耐え抜いてきた人が痛いって言って倒れるから半端ねえらしいんですよ。
そうでしょうね、うん、はあ、あれはだからもう一番最初から、
うん、
もう最高、
はい、
最初はだからあれですよね、この人か、佐野さん、
佐野さん、
佐野さんね、よかった。
嫁もさいや、これ読んでて思ったけど、
うん、
やっぱあのアスリートの嫁って大変だよね。
大変だよ。役者の嫁と同じぐらい大変だよね。
まあ役者の嫁はまたね
違う
んだけど、ええ、いや、スポーツ選手の嫁は大変、
うん、
今でこそそれこそね、女性が嫁がなんか背負うのなんだとか言われますけども、うんうん、つったってこればっかりはね、
この佐野選手自身が、うん、だから単純にさ、井上選手がよ、
はい、
スーパーヒーローで佐野選手が、うん、ヒールで、
うん、
でこんなやつどってことねえだろうっていう感じで適当に練習してやったらすげえ強かったです、うん、じゃないんだよね、
う
ん
う
ん、
もう人生をかけて、いやむしろこれを読むとさ、結局この本って井上尚弥に負けた人たちをまとめた本じゃないですか、
はいはい、
でしかもその負けた人たちをすごく深く掘り下げてるから、
はいはい
はい、むしろこれを読むと頑張って井上尚弥に勝ってくれという気持ちになっちゃうんですよ。で散るんですね
絶対に勝てない
っていう、どれも泣くんですよ
ワンパンマンだ、ワンパンマンなんだよ、もうい
やもう本当ね、
向こうがワンパンマンなんだよ、もう
辛いんですよ。だから言ったらもうこの本の中ではもうあの井上尚弥が、まあ、あのヒールというか敵役ですよね、完全に。
どっちかっていうとね、うん、
まあどちらかじゃないですよね、倒すべき相手
として
、
倒すべき相手、
大ボス中の大ボスなんですよ。
でも勝てない、
勝てない、
今も勝ててない、誰も。
ただまあ言ったらね、その結局、まあ、この本はもちろんノンフィクションなんですけど、あの、まあ、結局物語として読むわけじゃないですか、
はい、
読
み
物としてはね、はい、結局あの、まあ、映画でも何でも、
はい、
やっぱ敵役が弱いと話にならない、敵、
まあうん、
役がその強ければ強いほど話は盛り上がるし、うん、あの面白いし引き込まれるようになるんですけど、うん、そうやって考えると井上尚弥は絶好の敵役なんですよむちゃくちゃ強いから、
でも無敗だから
ね、無敗、結局いまだにこの物語は追われてないわけですよね
2できるよね
果たして完結する日が来るのかってことですよ、その魔王井上尚弥を倒す勇者が
いるのか、
いるのかって話ですよ、
これは、うん、いや、じゃあなんかこのまあ、はい、全部で 10人か、
はいはい、
10人の挑戦者の、
うん、
がいたわけですけど、はいはい、森ちゃん的には一番こう、はい、記憶に残ってるというかおすすめ。
そうですね、でも僕としてはやっぱり一番初めに読んだやっぱ佐野さんかな。
佐野っちね、積み上げてるからさ。
そうなんだよ、あの苦労人なんだよいやもちろんみんな苦労されてるんですよ
どっちかって不器用なやつなん
だ。いや、そうそうそうそう、
実直にやるタイプ
だ。そうなんですよね。でやっぱりね、結局まあ他の人たちもそうなんでしょうけど、チャンピオンに行く人っていうのはどっか不器用というか、うん、一つのことに没頭する人なんですよね。
そうね、サノッチね。あとごめんなさい、誰だか忘れちゃったけど、はいはい、あの今もう引退されちゃってるんだけど、
はいはい、
もう当然負けちゃって引退されちゃってるんだけど、はいはい、なんかスポーツジムかなんかで働いてて、はいはい、その新しい人に紹介するときに、うんうん、あの井上尚弥と戦ったことがあるっていうだけで、はいはいはい、みんなへーって言ってくる、
目の色が変わるっていうね。
戦ったことがあるっていうだけで、それはそうだよね、はい、マイク・タイソンとやったことがあるっていうやつ、
それはそうですよ。あとまあこの本当に最後のオチでずるいよそれはって思いましたけれども、この何でしたっけね、アドリアン・エルナンデス、
L?
はい、負けてちょっと自堕落な生活を、
ああはいはいはい、ちょっとアルコールに溺れたんだけど、
溺れたんだけど、ま
あ、絶対アルコールだけじゃねえなと思ったけど、
うん、まあそうお国的にもいろいろなものに、
まあ、それはいい、
まあ、まあいい、それはいい、そこは
要はボクシングに身が入らなくなっちゃった
んだ、うん、はいはい、まあでもそれはそうですよ、うん、チャンピオンになるまで死ぬほど全部をかけてやってて、うん、めっちゃ強いやつが出てきて、う
ん、
もう勝てねえってぐらい
ボ
コボコにされたら、それはもういろいろやめるにっていうのが分かる
けど、もうちょいだったね、だったらいいけどねじゃないんだよ、
もうなりながらも結局最後の後書きでこのエルナンデスから写真が送られてきましたと、
はいはい、
なんとね WBC 会長のと肩を組んでガッツポーズをしてる写真が送られてきて、どうやら試合に復帰するらしいと。い結局ね、あのファイターなんだよね満たすのが結局戦いなんですよ、この人たちが満たされる場所って。
ネギちゃんも書いてたけど、
はい、
最後のナルバエスジュニアとかさ、はい、
うん、
このだからあれじゃない、この第4章のオマール・ナルバエスの息子なんだけど、はい、うん、オマール・ナルバエスがやられ、オマール・ナルバエスにが負けちゃった時に、
う
ん、セコンドでいた息子が今 20代前半ぐらいになって、うん、プロボクサーとして活躍し始めてるから、うんうん、俺が今度井上を倒すって言って終わるんだよね、映画じゃん。
ずるいよ、そんな泣くに決まってんじゃん。
ずるいよね。いやこれはね、いやでもどうなんだろうね、井上選手も嬉しいだろうね。
いやそりゃそうですよ、うん、そんだけもう親子2代で挑んでくるぐらい、うん、
であとそうそう、あとこれもエピローグに書いてあったんだけどさ、うん、はい、あのどうして、この負けちゃった選手たちがインタビュー答えてくれるのもすごく、はいはいはい、まあ、負けてる話だからさ、ね、なかなか話しづらいところもあるんだけれど、はいはい、どうしてすげえ細かいところまで覚えてて、うん、ちゃんと話してくれるのかってなったら、うんうん、もしかしたら死ぬかもと思ってやってたって、
あ、ね、
そりゃ覚えてるよね、
はい、
で結構忘れちゃう試合もあるんだけど、うん、井上尚弥と思ったら、うん、やったら死ぬかもと思うっていう、
うん、い怖いですよ
すごいこと書いてるぞと思って、ま
あ、本当にボクシングは殴り合うスポーツですからね、
そもそもね。いやこれはすごいな。
あの唯一パッキャオと日本で戦った選手がいるんですよ、うん、まだその頃パッキャオも売り出し中で、うん、まだそんなになんかスター性もなくって、うん、どこのプロモーションもそんなに手をつけてなくって、うん、まあ、結局なんかちょっと強いやつがいるから戦ってみろって言われて後楽園ホールでやったらしいんですけど、なんかその人がパッキャオと初めて戦った時、まあ、全然有名じゃなかったんだけど、うん、初めて殺されるって思ったらしいです本当に。何人か係で鉄の棒でめった打ちにされてると思った
ので、ああ、でも
一人じゃなくて
そういうことだよね。
本当に棒を持って3、4人で袋叩きにやってるかと思ったぐらい怖かったって。初めて唯一怖いって試合中に思っちゃって心が折れて負けた、そういうことなんじゃないですかね。しかもあれですよ、殴られてると思ってんじゃなくて鉄の棒でぶん殴られてると思ったって言ってましたからそんだけやばいんですよ、やっぱそういうレベルの人って。
だって PFP1 位
だ、1位ですよ。
だから全階級合わせて、
そうそう、誰が一番強いかってい
うランキングで1位だから、
日本で初めてなった人ですからね、アジアで。
すごいよ。だってそんなの絵面的にヘビー級になるじゃん、そんなの。
そうそうそうそう、
実際本当に本当にやったらヘビー級なんだけど、
そんな軽量級でなったのもすごい快挙なんですよね、はあ、PFP。
すごい。でこれとは全然関係なくて、うんうん、知り合いがアマチュアボクシングやってて、うん、はいはいはい、でなんかこの前 LINE が送られてきて、はいはい、その日の、ね、生配信かなんかの試合の映像を送られてきて、はいはい、ギリギリ出したけど久しぶりに勝ちましたわみたいなやつを見たわけよ、はいはい、でまあ、2分2ラウンドのやつで見たんだけど、勝ったんだけど相手の方がうまいのよ、うん、
あ、なるほど、
ね、左で距離を取って、うんうんうん、右で伺ってるわけだけど、その俺の知り合いの方がうまくはないんだけど、とりあえずずっと手数を出してるの、
はいはい、
で1回だけ当たり入っちゃうのいいのが、
はいはい、
で結局手数を出してるっていうところで判定勝ちなんだけど、はいはい、でその話を返信したら、うん、なんか詳しくてキモいんだけどなんでって言ってこれ読んだって言ったら、うわーすげえな、井上さんの本読んだだけでそこまでめんどくせえこと言い出してるんだこいつ
うるせえな
うるせえな、ね、勝ったすごいねで終わりにしてくれよ、
そうだよね。でもやっぱ言ってましたけど、そのこのまさにさっきのナルバレスが言ってたんじゃなかったかな、みんながその一つ言いたいのは、井上尚弥って簡単にこれをやってるって思われがちだけど、ものすごい、
いや、やってんな、苦労の中でこいつはやってんな、
やってるんだよっていうことをみんなに分かってもらいたいっていうことを自分で言ってて、う
ん、やってんな。
でも才能ある人のさ、なんていうか、まあ、ジレンマというか、まあ、本人たちも別に努力してることを認められたいとは思ってないんでしょうけど、言ったらまあ井上尚弥しかり、大谷翔平しかり、うん、まあ遡ったら言ったらイチローとか、うん、王長嶋とかもそうなのかもしれないですけど、すごいこうヒーローとなる人って、まあ、言ったらその実力がありすぎる、才能がありすぎるがゆえに簡単にやってそうに見えちゃうんだよね。
実際はやってる
んだ。パンパネやってるんですよ絶対すんげえやってんですよね。だからそこをなんか言う人もいるわけじゃないですか、うん、あいつは弱いやつばっかり選んでるとかさ、
だってもう一時期だって強すぎて戦われてないって言って、
戦わしてくんねんだから
嫌だって言ってて、
うん、そうなんですよ。
今なんとかねスポンサーついてファイトマネーがちゃんと出るからっていう、
あいつはなんか周りでこうやってやってくれてる、お膳立てしてくれてからあできてんだよってあの言いたい人は言うんですよ。ただ本当ね、あのすんげえやってんですよみんなね本当に。
いやそこだよね。でこれでもさ今も負けてないじゃん。で今年年内にもう1試合ぐらいやるじゃん、
なんかやるとかっていう噂も出てますよね。
むっちゃ気になるわ次の試合。また初めてなんか生でちゃんと見るね。
階級どうするのかっていう話とかも出てきてるし、うん、でただ本当井上選手、まあ、この本の中にも書いてたけど何がすごいってさ、この人本当ボクシングの試合だけでこんだけ世界に認知されてきてるっていうのが本当にすごいなと思って、今スポーツ選手って割とやっぱりそのね、あのバラエティ番組に出たりとかさ、いろんなテレビに出たりとかしますけど、井上尚弥って本当出ないじゃないですか。
出てるの見たことないね。
ないですよね、まあ、せいぜい本当ダウンタウンの大ファンなんでたまにね、
まあ、ダウンがいない。
ダウンがいない。タウンがいない。
タウンがいない。まあ、まあ、まあ、まあ、まあ。
でも、あの人たちの、なんか、元年のテレビにたまに、特別枠で出るぐらいな感じで。でも、本当ね、井上尚弥選手自体もすごい謙虚な人ですしね。
これはちょっと次の試合楽しみだなと思って。
いや、でも、この間さ、俺、初めてダウンしたところ俺見ちゃったからさ。
ああでもなんか、なんか俺ラジオで聞いてたけど、まあ、あれはみたいな感じらしい。
いや、まあ、まあね、
ボクシング記者からすると、ま
あ
ま
あ、でもそれにしたってあっって言ったよ俺テレビで結構響いたよ俺ダウンで見たんですよ、
まあ、
俺
でもまあ
アベマで、
でもダウン初めてダウンもされた。もしかしたらだからちょっとずつやっぱり、うん、とんでもない大きい壁が、
まあ階級も上がってきてるしね、
うん、崩れてき始めてる年齢的なところもあるけれども、それはまあもうこっちが言うよりもさ本人が一番分かってるから、
まあまあまあまあまあまあ、まあもちろん勝負は絶対はないですから。
きっつりだ見直しちゃったもんなまたちょっともろもろかがいいのよ、
ま、いやそうなんですよ、
なんだよやんなきゃよ
もう古いんだよあのコーチの言い方はさ、嫌なんねあれ、いい演技しやと
そうやんなくたって強いやつは強いの
って、そうあのね、あの作品の中で誰一番印象に残ったかってもろもろかなんで
人間味があるもん
ね。そうあのね、俺多分あっち側なんだよ俺
いいんだ強いやつは強いから。そう
でさ、後輩がさ活躍するとやっぱ面白くねえんだよね凡人は。でもそこもさ結局はさ結局人間的に良くないんだけど、結局それってさあれだけやったのに結果が出せなかったっていう悲しみがやっぱあるんだ
よ。そこから来るんだよね。
やっぱあの
もろもやったんだよね。
あの昔は
やりまくった、
絶対頑張ったんですよ。あの下手したらその井上尚弥と同じぐらい努力をしてたかもしれないけど、いかんせんやっぱりいろんなねやっぱ才能とか運とかも含めてい けなくてああなっちゃったっていう人間味ね。
そう
あれがいい。
でもあの振り、あのなんか幅でさ、絵描けてるってやっぱ武志しかいないよね。
いや素晴らしいですよね。
うまい。いや、強い、むちゃくちゃ強い。とにかく、本当に、だって相手選手が KO された後、いや、こいつグローブになんか仕込んでんじゃねえかって。
そう
で、よってする、おぉ、ほんとなんもねえよって言って、おぉ、マジでみたいな。
いや、ほんとね、しかもね、この若さでお子さんも3人いらっしゃるからね。
すごいね、
うん、
その時点でもうナルバエスジュニア の挑戦者がもう出てきてるってことでしょ。
出てきてる。もう
すげえな、歴史は続いてるな。亀田三兄弟みたいになるってことでしょ。そいつが
ドジャンっつってるんですよ。
こういうのでこういうのについてるんでしょ井上尚弥毎日
でもね、あの井上尚弥がね、いや達也さんにはかなわないとか言っちゃうわけですよ。
いや、そうね、達也出てきた時もやっぱり
やばかった、
センセーショナルだったじゃない、うん、でもやっぱうちのじじいとかもさ、うん、テレビで見てて、うん、いやって言って、ね、いいかお前、昔はさ、こういうやつばっかりだったんだよなあ、辰吉みたいに頑張れよお前も
読めてねえじゃんでもね、なんか言ってましたよ、昔ボクサーってさ、やっぱり結構その悪 の人が、
あ、まあ不良がね、
不良があの喧嘩屋で出てきたっていうのが、あの結構定番だったりした部分もあったじゃないですか。なにわの城とか、うん、竹原さんとか、うん、でもあの今ってそれも不可能らしいですね。
あ、もう
もうレベルが高くなりすぎて、もう高校から始めたら遅いって。
あ、そうなんだ。
あのやっぱ子供の頃から井上尚弥もほらお父さんがボクシングのトレーナーで、はいはい、昔から英才教育やってるけど、今ってどのスポーツにしても、
じゃあガチンコファイトクラブはできない
ってこと。そうそう、どのスポーツにしてももうエリートじゃないとやっぱ世界は取れなくなってきてるらしいです。
あ、そう、やっぱ子供のうちからやらないとね、
う
ん、
今はもう喧嘩で腕を磨いて、もう10代20前半で門を叩くだともう間に合わないって。
喧嘩で腕を磨くじゃもうダメなんだね。
そうね、まあ、それもちょっとロマンがねえなっていう気持ちもしないでもないけども、
あ、竹原さんみたいね、
そう
なんじゃーって言いながら出てきてくれないと。
そうそうそう、広島を恐怖のどん底に落としてた人ですよ
まあそれはそれいいんだけどさ、
だってあれです赤井秀和だって前田明と出会ってたら世界が終わってたって言われてました
よ枝島平八みたいな
本当出会わなくてよかったって。
いやでも本当に強い、だから本当に騙されたと思って、何も知らない、うんうん、名前ぐらいしか知らない人は慶応史を一回見てもらいたい。
そうですね。いやっていうかさ、本当、まあ、この本読むと分かるんですけど、相手がいなくてそれでもやっぱ強い人たちと戦ってるじゃないですか、うん、本当に確かに見たらさ、ちょっと弱い人とばっかり戦ってるのかなって思うんですよ。
で本当この出てくる人たちとの試合も YouTube あるし、
そうだね。
あ、でそのやっぱ細かいところまでね、うん、負けた方が言うんだよね、うん。
で慶応負けしたことがない人たちをバッタバッタ1ラウンド2ラウンドで倒して
くれるってなってたもんね。
無理ですよ、だってチャンピオンの心折るって相当なもんですよ、挑戦者です
ごい
よね。
すごい、うん、だから大谷とこいつが一番すごいんじゃない今世界で、
うん、この2人の悪口は言っちゃいけないって言われてます
スポーツ界で、いやもう、うん、悪口ないけどね、
まあ、ないけどね、
何もね、
うん、本当ですよ。
いやこれは素晴らしい本でした、はい、いや、はい、ネギちゃんありがとうございます。いや
ありがとうございます。
ぜひちょっと、
はい、
あのスポーツグラフィックナンバー特集でね、
はい、
そうなんだよね、俺もナンバー記者やってりゃよかったな
大変。でもさ言ったらさ、この仕事できる、負けた人たちに負けた話してくださいって言いに行ける。
いける、
マジで、うん、俺無理だわ。
そういうような感じのことはやってた。
ああ、そっか、うん、まあ一応な
仕事で。
そっか、俺ちょっと怖くて
できねえや。だって面白いもん。
まあそうだけどね。
いやそのむだ一人さ、うん、なんかさ、うん、本に出てこないさ、通訳の、ね、いや通訳の人が話して
るんだったじゃん。ドネア、ね、
ドネア、ね、ドネアか、
はい、
でそれもさ、なんかドネアは、はい、話したくないぐらいに言ってるけど、はいはいはい、でそんなになんか大きな問題にしてないけど、ああこれは面白いなと思って、ドネアは話したくないんだと思って、で通訳の人も話してくれたから成立してたけど、はいはいはい、でもあれもさ、どこまでリアリティがあるか分かんないじゃん。
まあ確かにね。
でもさ、うん、話したくないよ、
うん、まあ、それはそうですよ。
だって舞台で滑ったギャグを解説してくれってことでしょ。
地獄ですよ本当思うもんだから、よくさあの飲んでてさ、まあ、滑ったって言葉も結構有名になったじゃないですか、はい、なんか俺らとか飲んでたらさ、なんか隣で大学生とかがさ、なんか変なしょうもない曲とか言ってさ、滑ったイエーとか言ってる話聞くと、お前本当に滑った時はそれは知らねえだろって俺ちょっと文句言いたくなるもんね。
さあってないですね。
お前舞台上で滑った地獄をお前知ってたら、そんな軽々しく滑ったって言葉を人前とは言えないんだぞって言いたくなるもんね本当に。
覚えてるもんね、やっぱ井上とやってると一緒だから死にかけたから
もう家で本当にさ、シャワー浴びながらさーってめっちゃ滑ったっていう、あの地獄を味わわせてやりたいよ。
これ明日からどうしようってやつだよね。
明日劇場行きたくねーと思って今までさ受けてたネタがさ
いきなり、
ね、いきなり滑ったらさ、明日から言いたくねえんだから、そのネタ
すごいよね。これはすごい、だから本当にだから今も負けてないっていうのが伝説なんだよね。
でしかもね、本当に怪我らしい怪我も、まあ、あのちょいちょいはしてるけど、致命的な怪我はないですからね今、うん、
わかんないよ、もしかしたら井上側からの視点の話がないからさ、
まあ、まあそうなんだよね、それはあったとしても言わないからね、
言わないし引退した後でしょ、うんうん、引退した後に怪物の話はこの、それこそ森谷さんに書いてもらいたいね、はい、怪物側の視点の、
そうですね、これのなんていうかアンサーソングというか、
そうそうそう、逆のね話、前だからあったのよ、
うん、
あのまあ、同じような話じゃないけど、はいはいはい、甲子園で清原にホームランを打たれたピッチャーの話、
はい、
でみんながみんな当然プロに行ってるわけでもないし、普通に働いてる人もいるし、はいはいはい、もう野球でも何にも関係ない人もいるし、うん、ただ心の中でまだ何、うん、あの草野球みたいなのやってる人もいるし、はいはいはい、でプロに行った人もいるわけで、はい、その人の話を聞きつつ、うん、それを読んで、うん、清原がどう答えるか、
なるほど、それ面白い、それは別々の本で、
別々の本、
へえ、それ面白いね、うん、
そのだから両方の視点があってね、すげえ良かった、
なるほど、
またさんと清原っていうのもいいじゃない、
そうね、
おお暇だもんな今みたいな、
それは暇になってから、
暇になってから、いろいろあってから、
なるほど、
いろいろあってから、いろいろあってから、いろいろあってから、ああよく考えるなと思って、
素晴らしいね、
いやこれはぜひ、井上選手を、うん、ミルクホールは応援、あのオフィシャルスポンサーになろうか、
あなろうか、ここにミルクホールって僕さんのここにチケット多分1万5千円ぐらいにしないと、あ、それでも無理か、
え何を、
あの入所、あのお客さんのチケットを今、まあ、大体、まあ、4千円5千円ぐらい、うん、まず5千弱ぐらいか、うん、だけどそのチケット代を、あだとそうだな、3万にすればスポンサーに、まあ、それで満杯に
満杯 に、ね、
にしたら、あでもそれでも見えるような大きさのは厳しいかな、何千万か、
奥よ、
そうだな、
奥
だね、
こっちかぶる中川呼んでこないと、ね、気持ちの面でオフィシャルスポンサー、
う、ねうん、寝てる間に入れ墨入れちゃったよ東京ミルクホール睡眠薬とかで
怒られる
怒られるだけじゃねえだろ、
いろいろ怪物にむちゃくちゃ怒られるわ
でもさ、やっぱこれで見るとただあれなんですよ、今なんて言いますか、人生そのね、やっぱ勝ち組とか負け組っていい、あの好きじゃない言い方ですけど、うんうんうん、やっぱりさ勝ったり負けたりする局面っていうのはまああると言いますか、
ね、負けてるけれども、うん、結果的にそれを糧にして勝てる、
そうそうそう、でも結局でも負ける方が多いので、う
ん、まあ、圧倒的にね、
圧倒的に多いので、そこでやっぱりどうするかっていうのを教えてもらえる本かなっていう気がします、いいこと言ったんじゃないか、
いいこと言った、いいこと言った、
手つないでみんな一斉にゴールするとかありえねえんだよ、
ありえないね、ありえないね、
人生は勝負ですから、うん、ね、でしかも負けることの方が多い、
うん、
ただそこでどうやって踏ん張るかっていうのも教えてもらえる本ですよ、うん、
だから別にだからまあもともとそうだけど、うん、まあこのに出てきてる選手の負けちゃった人たちのことを、
はい、
弱いとかさ、うん、それこそ揶揄したりみたいな感じのことをは言ってない、
言ってないし、なおかつこれを読んで
リスペクトする、
その人たちが弱いとは全く思わない、全く思わないね、
そう、全くない、
なぜかっていうとこの人たちは逃げてないからね、
あそうそう、新庄君とは違うってことだよ
ね、違う違います、
試合当日に慶応のイベントに行くからバックレてるみたいなことでは全然ない、
すぐ中日の試合見に行くのも逃げ、
逃げ中日の試合に行くのはいいんだけど、あれは逃げだよね、
あれは逃げ、
あれは逃げだね、
戦ってる人たちはみんな強いんですよ、うん、ね、本当にこれを読んで本当に弱いなっていう人は一人もいないですから、
いないいないいない、
うん、
いない、みんな全員のファンになっちゃう、
ね、いやそう本当みんな応援しちゃいますよ、うん、いや本当にこれ読んだら頑張って、あの結果分かってんのに、う
ん、
負けた人たちのインタビューだから、
いけんじゃねえ
か、負けるの分かってんだけど、
いけんじゃねえか、
勝ってくれ井上尚弥に、勝ってくれって思いながら読む感じにすらなるからね、
だって判定まで行ったことが僕の人生のプラスですって言ってるからね、
惜しかった、もうちょっとで勝てたのにねっていう気持ちになっちゃうもんね、
3-0 で負けてるけど1ラウンドだけ取ったって言ってるもんね、
そうそう、テレビで見てるときはあんなに井上尚弥頑張れ、うん、ダウンしちゃったどうしようって思って見てたにもかかわらず、この本読んでるときは僕はこの登場人物の勝利を願いながらすら読みましたから、そして
視点がね変わるのよ、この人たちの試合を改めて見ると視点が変わる、
うん、本当に、
あここのこと言ってるんだとか、この最後のアッパーがこれなんだとか、
ただこの人たちに のためにも井上尚弥は勝たないとね、
そう、
いけないわけなんです、背負ってるから、ううチャンピオンってそういうことなんですよね、うん、今まで負けた人の人生も背負ってるのがチャンピオンですから、決してうわ強いキャーなだけではないんですよ、うんうん、俺今日めちゃめちゃいいこと言ってない
なんだっけ、相手が強ければ強いほどちゃんと練習するみたいなこと
ね、機嫌がいい、
機嫌がいいな、
機嫌がいい、弱いっていうか、なんか安牌というか、下馬評がめっちゃ高い時の方が不機嫌みたいな、
不機嫌だよね、うん、なんか大変だね、うん、直哉マッチングアプリならやれないね、これやってる隙はないね、
分かんない、結構でも LINE の名前が絵文字かもしれない、
あれ、あれ、直哉さん、直哉さん、あれ、これどういうことですかみたいな、直哉さんみたいな、いやでも分かんない、でもこれ芸能人はそうじゃん、
まあまあね、
まあ、そうね、それと同じ理屈で、うんうん、分かんない、公開したことないから分かんない
分かんない、意外といるかもしれない、
意外といるかも、
意外とアポ取るの大変だけどマッチングアプリは意外と来てくれる事務所とマネージャーに連絡するとなかなか捕まらないかもしれないけど、マッチングアプリで意外とすぐ来るかもしれない、ね、
ちょっとマッケンジーにお願いしよう、
あ、お願いしよう、
マッケンジーの、
意外とああいうタイプ好きかもしれないよ、
え、来ましたよこの前とか言いそうだよね、
あれこの人
失礼
失礼、今のなし、
今カットしよう、
カットしよう、初めてカットしよう、
初めてカットしよう、
井上尚弥の悪口が一番だから
やってるんだってやってる
やってるね、スポーツ選手ってほらなかなかそっちも情熱的な人が多いっていう、
まあでもそれは今だとどうなんだろうね、
でもオリンピック村とかすごいっていう
あれがだからどこまで、あれも都市伝説じ
ゃん、ね、まあね、オリンピック行ったことないからね、
わかんないよ、うん、ヤバラちゃんが成獣っていうのちょっと待ってくれよと思って
だからほら今回のオリンピックもほら東京から引き続き段ボール製のベッドで壊れてやすいからあんまりハッスルできないとかね言われてますけど、
いや俺オリンピック選手だったら、いやもうそんなこと言わって考えれないけどな、
いや試合終わった後とか、
あどうだ、しばらく残るってこと、いや早く帰ってこいって言われるでしょ、だって
なるほどね、
まあでもその人のあれによるのか、頑張ってくれはい、
話がそれました、
はい、という形でとりあえず、はい、井上尚弥さんを応援しますので、
はい、これからも応援します、
応援してもらえればなと思います、はい、ということで、東京ミルク放送局ではこんな感じで、うん、いろんなことを特集しておりますので、
はい、
ぜひ皆さんも、応援していただければなと思います、はい、まあ、こういうのをやってくれみたいな形でね、うんうん、ご提案いただければ、うん、こういう感じでやれますし、
はい、
あといろいろとご意見ご感想とかも、はい、つれづれ草というコーナーやってますので、
う
ん、
そうですね、
封書もしくはおはがきで、
はい、おはがきで、
ご連絡いただければ
切手代が上がりますが、
はい、
この掟は変わりません、は
い、採用率 100% でやらせてもらおうかなと思っておりますので、はい、ぜひまた次回よろしくお願いいたします、はい、感想の方は X やってますから、シャープミルク放送局でつぶやいていただければと思います、
うん、
はい、ということでじゃあまた次回、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。